おはようございます。昨日は雪を期待しましたけれども、雪は降らなくてね、雨だけで少しでそれも止んだということですね。はい、皆さん聖書の中で、心という言葉が何回出ると皆さん思いますか？100回のないんですか？ 500?800回以上出てます。それぐらい心というその言葉を大事さということを表すことではないかと思います。神様と私たちの関係においてもこの心は本当に地帯的な意味を持っているということです。心が主の前見前で正しくないと救われない、また祝福を受けることもできないから。詩篇の記者はですね、このように、賛美しました。手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず、一割の誓いをしないと、その人は主から祝福を受け。手が清い心を澄んだ人、このように賛美したんですけども、心が汚れている人は神様との交わりもできないということです。なのでこの心に皆さん、霊的な、私たちの霊的な生活の鍵がある、勝負がかかっているということも、かかっていると思います。今日の箇所を皆さん、4章23節なんですけれども、これを英語で見るとこの泉の、命の泉ということを、イッシュオブライフというふうに訳されているんです。ライフということは命、まあ、人生、また生活、いろんなことで訳されると思います。また、この泉に訳したいのが、このイッシュなんですけども、このイッシュということは二つの意味を持っていますね。一つは流れ出るとする意味もある。このレビ記を見るとですね、この老子中ということの病気をこの一種という言葉として表現しているんです。だから流れ出るっていうね、この体からということですね。もう一つは、最近の今日の一種は何だということ、時の一種、ですよね。この話題になっていることは何かということでしょう。そういうことで皆さん、考えてみると、この命の泉ということを、命が流れている命の流れ、もうこういうように変えていっても無理ではないかと思いますね。特にこの心ということは私たちよく知っている単語でしょう。ハート、このハートはもう心情とか心というように訳されるんですけれども、肉的な命が流れ出るところは心情、また人生を意味するときには心、このように訳しても、訳することがいいと思います。すなわち皆さん、人生の意思は人の心から流れ出ると思います。私が何かをしようと決心するとき、まず心で決めるからということですね。心で思うことを、心で決めたことを私が行うこと、場合が結構あります。しかし、問題は、人間の心は一番腐敗していると聖書は話しています。レビ記の17章9節を見ると、人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。こういうように表現している。また、マルコの福音書を見ると結構長いですね。イエス様の話なんですけども、外から人は汚れるのではなく、人の中から出ることによって人が汚れるんだと。そういうように話しながら、今何が出るんですか？すなわち人の心から出てくるものは、 悪い考え、不倫行、盗み、殺人、堪忍、貪欲、横島、あざむき、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ。いろんなことが中から出る。それを通して人が怪我されると。このようにイエス様は話しているさ。なので、私たちは人の悪、いや、自分の悪を認めないまま、主の御前に行くことはできないということなんです。まず自分が悪い、自分が悪であるということを認めて、主の前にそれを癒してくださいと求めなければならない。これが私たちの姿であるということです。それで私たちはイエス様を信じますと、結構口から話します。よく言うんですけれども、心に信じることでなく、頭で信じる場合が結構あります。頭で信じると言って、自分は信じてると言うんです。しかし、聖書は何と言うんですか？人は、心に信じて、きっと認められ、口で告白して救われるのですと。心に信じなければならない。じゃあ、心で何を信じる？その前の旧説なんですけれども、口ではイエスを主として告白するんですけれども、心ではこのイエスキリストを死者の中から蘇らせる神様の働きを認めなければならないということなんです。イエスキリストが死者の中から蘇られたということを信じる。そのことを働いてくださった神様を信じる。すると、救われた者には必ず変化が起こります。何かが変わります。しかし、何の変化も起こらない。いや、私は何の変化がない。イエスを信じたんですけども、申し訳ないんですけども、本当に信じているのか、今自分の心のことを、確認する必要があります。なぜならば、私たち人間はですね、心に何かを思っていると、いつかはそれが表に表されるからです。何かずっと思っていると、自分も知らずうちに口が滑っちゃって、そのことは出ちゃいます。だから、イエス様を信じるということで、本当に主のことで満たされると、私たちは自分が意図しなくても、自然にそのように変わっていくということなんです。ハレルヤ。わからないですか皆さん。そんな経験ないということですか。イエス様を信じる前と信じてから変化が起こるということなんです。なぜ自分の心には主のことで、主のことでいっぱいになっているからです。だから人がどんな思いを持っているのかが分かれば、その人がどんな人なのかも分かります。どんな話をよく知っているのかをよく聞いてみると、ああ、この人の関心さはこれだ。からこの人はこれが好きだ。この人はこういうような傾向があるんだ。これよく分かります。なぜ？その人がよく話してその言葉を聞くと、その人がわかるから。何を思っているのか、何を考えているのかがすぐ出ちゃうからです。それで、口で皆さん、でもしかしね、口でいくら派手な言葉を言いながら、神様は信じます。あなたを愛します。としても、本当の心が神様ではなく、他の心に向いてしまった場合、それを聖書は偶像崇拝だと言います。必ず目に見える形あるものにお辞儀することが偶像崇拝ではなく、神様よりイエス様よりもっと愛するものがある、あればそれが偶像崇拝だ。こういうふうに聖書は話しているんです。それで、コロサイの三章五節を見ると、貪欲は偶像崇拝だ。こういうふうにはっきり話しています。 皆さん聖書を見ると、このように心が変わった人がいるんです。よく従いましたけれども、途中で心が変わった人の代表的な人が、聖書の中で誰でしょう、皆さん。いろいろ人がいると思いますけれども、ソロモンが代表的な人です。若い時には神様を本当に愛しました。この箴言もほとんどがソロモンが書いたものなんですけれども、知恵の言葉がたくさん書かれているんです。しかし彼はどんどんその心が変わっていきました。それでこの後ろにある伝道者の書を見ると、彼がどんな人生を過ごしたのかが間接的にわかります。弱いしたソロモンは次のように話しながらこの伝道者の書を書きました。一番伝道者の書と言われると思い出されるということがあります。空の空。空の空。すべては空と。すべては空である。神様から離れと、その生活はすべてが空である。そういうことを悟って、人生の最後にこの伝道者の書を書きました。それで、この伝道者の書を読んでみると、本当に生活の中で一つ一つのことが全部幸せで、これが祝福であることを告白しているんです。いろんな名誉を持っていました。いろんな力を持っていました。もう富も持っていました。あのソロモンが告白、最後の人生の最後に告白したのは、すべては空。神様から離れた生活はこうなっているということを今話しているんです。心が虚しいということでしょう。アメン。このソロモンの父であるダビデは逆に神様の御心にかなった人だと今聖書を話しているし。それで最後まで神様を愛するその心が変わらなかったんです。第二のサムエル書を見ると、23章を見るですよね。自分は最後の死ぬ時に、まあ最後の言葉で、私はイスラエルの中で一番歌が上手な人だと自分のことを話しているんです。その歌は神様を賛美することですね。それは最後まで神様を賛美した人であるということを自ら告白したことなんです。人は死ぬ時になるとですね、後悔するんですね、ほとんどが。いや、こんな自分の人生、これができなかった、これできなかった、後悔するんですが、ダビデは、自分は神様を賛美したいと、こういうように今話しているんです。これは何を意味しているでしょうか？彼のがいつまでも、どんな時でも、主のごとで心に満たされた。それで、その口から、いつも神様を賛美する人生を、歩んできた。それでその道をよく歩んだということを意味することだと思います。ダビデが最後までこの道を歩んでいた。その理由は、さっき申し上げたように、彼の心に主のことでいっぱいだったからだと思いますね。私たちは自分の心を何で満たすかによって、皆さん、それに従っていくと思います。もし、私の自分の心に、まあ家族のことでいっぱいならば、すべての優先順位はいつも家族になるでしょう。仕事する目的も家族のため。休むことも家族のため。また、その心に、この世の名誉にいっぱいになっていると、それを追求しながら、それを求める人生を過ごしていると思います。だから政治家は、いや、この国会議員に1回で終わるんじゃなくて、2回、3回、続けて挑戦することは何ですか？この名誉ということをその味わったからです。 この素晴らしさ。本当に素晴らしいかわからないけど、間違ってることないから。一回、二回、三回、もう続けて挑戦する。また世の快楽を求める人は、すべてのことを持っていても、ソロモンのように富を持っている、名誉を持っている、力を持っている。しても、この快楽を追求しながら、どこまで行くんですか？罪を犯すどこまでも行きます。なぜ？まだ理解できないんです。テレビ見ると有名人たちがこのいろんな麻薬や覚醒剤のことで、まあ、捕まれることを見ると理解できないと言うんです。すべてのことを持っているとか、なんでそこまで行くのってことでした。彼らはいつもその世の快楽のことを味わったから、それがこの彼の考えと心にいっぱいになっているから、それだけよ、今考える。もう求めていくことではないかと思いますね。このように皆さん、私たち人間のこの心は何かを愛するようになっているものですよ。その愛することを求めるんですよ。これがないとこの虚しくなって、もうソロモンが話したように空の空、すべては空というかもしれない。このもう心は満たされないと何かを求めます。皆さん、この片思いの特徴は何なのか分かりますか？片思いみんな経験あるでしょう。思春期の時、高校生の時、この片思いの特徴は錯覚です。勘違いごと。例えばある人が自分に向けて笑います。すると、まあ、自分が好きだから笑ってくれると思うんです。言葉でもかけてくれると、自分だけに愛しく話してくれたと勘違います。なぜこういうふうに勘違い錯覚するんでしょうか？もういつもその人のことでいっぱいになっているから、いつも何があってもその人と合わせて考えるんです。これが片思いの特徴です。このようにですね、皆さん、片思いだけをしても、まあ、錯覚しながら生活しているのが私たち人間です。あの人が自分の心に入ってきた。いっぱいになった。いつもその人の考えばかり。あのことが私に入ってきた。このいつもそのことばかり考える。これが私の人なんです。皆さんの心には今何でいっぱいになっていますか？私たちが本当に神様を愛します。神様にいっぱいになっている。と私たちが告白するならば、本当にですね、主のことでいっぱいになっているはずなんです。主のことでいっぱいになっているならば、皆さんどんなことが起こるんでしょうか？さっき申し上げたように、このように行っても神様が大丈夫と思われるのか、このように話すと本当に主が喜ばれるのか、常に神様を、主を意識しながら生活すると思います。自分の中に神様が主のことでいっぱいになっているならば、神様を意識するんです。なぜ？すべてのことがその主に焦点を合わせていくから。だから今自分の心に主ではなく他のことでいっぱいになっているのかどうか、私たちはたまにチェックしていかなければならないと思います。管理が必要であるということです。管理しないと皆さん、すぐこの世のことで私たちはいっぱいになっているんです。いろんなことが入っているから。皆さん、私たちの心はまるで畑のようなものだと私は思います。畑です。皆さんの家に、小さい畑があると、もう想像してみましょう。 その畑をどの皆さんはどのように利用するんでしょうか。あるいはいろんなお花を植えるかもしれない。バラも、まあ、最近水仙がもう花が咲いてるんですけど、水仙を植えるかチューリップを植えるか。そのお花を植えるとその畑は何の畑になりますか。花畑になるでしょう。いや、私は花より野菜が好きだから白菜を植える、大根を植える、レタスを植える。一部恋愛でこうしたらみんなが、私は野菜が好きですよとお花より野菜が好き。そうするとその畑は野菜畑になります。同じ畑なんですけども、何を植えるかによって花畑になるか野菜畑になるか変わります。私の心は同じ心なんですけども、何を受け入れることによってその心が変わる、その意図が変わるということなんです。世のごといっぱいに受け入れると、この私の心は世のことでいっぱいになって世のことを考えるようになります。そうするとすぐではないかもしれないけど世の人になるということです。しかしイエス様のことをいっぱい受け入れると、満たされると、すぐではないけどどんどんどんどんイエス様に似ていく人に変わっていくと信じます。しかしイエス様のことを受け入れること、イエス様のことをいっぱいになっているということで大丈夫ではないんです。さっき言ったように観念しないと、もうすぐいろんなことが入ってくるからめちゃくちゃになります。皆さん、畑を育ったことを経験がある方は分かると思いますけれども、畑管理しなくそのままほたらかにしちゃうとどうなりますか。すぐ雑草が生えるんです。お花の種をまきました、野菜の種をまきました、そしてもお花と白菜区別できないいろんな雑草が生えるんです。もうためになるんです。このように私たちの心も管理が必要ですよ。皆さんは一日何回鏡を見てるんでしょうか。今日も鏡見てきたでしょ。姉妹たちは化粧するとき、この化粧を落とすとき、トイレ行くとき、それで出てくるときにも鏡を見るんです。ほとんどの人が一日何回も何回も鏡を見ると思います。でももしかして、僕がですね、一週間に一回も一度も鏡を見てないまま生活すればどうなるでしょうか。髪の毛がどうなっているかわからない、顔に何かついてるかもしれない、歯の間に何か挟んでいるもわからない、私のそばに誰も来ない。そうなるでしょ、うん、なぜ？自分は自分の顔を分からないから。自分はいつも、私がいつも言うんですよ。ああ、ヘンサムだと思って、いつもそのまま正解するかもしれない。見なくてもいいなと思って。見えないから。鏡を見る理由は何ですか、皆さん？自分のことを管理するためですよ。何がついているんじゃないか、髪の毛はどうなっているのか、化粧は本当にきれいになっているのか、管理するために見るでしょ。その管理する目的は何ですか。本当に自分のためですか。でないんです。他の人に気にする、他の人の目が気になるから、いやこういうなっている、外に出るのは無理、この化粧しない顔で外に出るのはダメ、この、何でしょう、ジャージを持って外に出るのはダメ。息子はいつも、この隣の、スーパーに行くときにも、ジャージからズボンに変えていくんです。小学生の時から中学生の時まで、今もそう。隣に行くときにも、ジャージを抜いて、新しいズボン履いてから行くんです。やばい、めんどくさいじゃない？大丈夫ですよって。他の人たちの、目を気にするとですね、 だから感じするってことで、私たちは皆さん今日も教会へ来られる時、鏡を見ていろんな、ね、顔はどうなのか、髪の毛はどうなのか見てきてからと思いました。しかし皆さんの心はそのような準備をしてから来られましたか。本当に神様に出会うというその期待感を持って主のところに来られたんでしょうか。私たちが神様となかなか親しく交わりができない、そういうの話する方々が結構いらっしゃいますけれども、その理由は自分の中に内在しておられるその主をおろそかに思うからではないかと思います。他人の目を私は気にしますけれども、あんまり中にいらっしゃる聖霊様のことは気にしない、意識しない。私がせがしていると、皆さんいろんな悩みと心配することが寄せてくる場合が時があります。しかしその世のことが自分の心で育つように放置してはいけないことです。それを放置すると小さい心配がどんどんどんどん大きくなります。イエス様が種をまくその例え話を弟子たちに教えてくださいました。その種まくということは人の心のことをイエス様は話すためです。幼虫の心があるということでしょう。種をまいたんですけども、道端に落ちたこと、土の薄い岩地に落ちたもの、茨の間に落ちたもの、陽一に落ちたものがあります。しかし道端と陽一に落ちたものはもう結果は確かなものだから、もうそれは除外して、二つのこと、いつも私たちが常に気になるこの二つのことをちょっと考えてみましょう。土が薄い岩地に落ちたそのことはイエス様は何と言うんですか。恐れるということです。あなた方がすぐこの種が神様の御言葉が心に落ちると、もうすぐ喜びがありますけれども、苦難や困難なことに会うとすぐつまずきますと、その恐れがあるから。茨の間に落ちたそのことは、茨の間ということはいろんな思い煩い、また富の誘惑だとイエス様は話しているんです。それでそれが芽を出して少しは育ちます、成長しましたけども、茨のことで隠されて、もう太陽を見ることができなくて、結局は枯れてしまうんだと。いろんな心配です。いろんな思い煩いこと。この二つがいつも私たちに気になります。皆さん、私が生活するとき、この恐れ、この思い煩いごと、もうしばしば経験します。昨日も経験しました。一週間前も心配した。まあ、今日もその心配しながら来たかもしれない。いつもそのことが経験するから、あんまりそれが大したもう大きい深刻な問題とは私は思わないんです。なぜ、いつも経験することから。あんまり小さいこと、子供のことで、もういろんな進路のことで、まあ、仕事場のトラブルごとで、人間関係のことで、いつも経験することだから、あんまりそれに対しては深刻に思わない。でも皆さん、イエス様はそのように話した理由があるでしょう。 この恐れること、心配すること、思い煩ること、それがあると、御言葉がいくら落ちても成長できないってことです。実を結ぶことができないんだってことです。だから、畑に雑草を抜くように、早めにその心にあるそのものを取り除かなければならない。抜いて捨てなければならないと。この話をしながら、ある先生が次のような例え話をしました。私たちが食事するとき、味噌汁にゴキブリが入っていることを見つけました。皆さんどうしますか？ゴキブリを出して、このゴキブリについている汁がもったいないから舐めて、それを捨ててから茶碗の味噌汁を全部飲みます。この人 いますか？たまにいるかもしれない。ほとんどの人はそれをうわー騒ぎになって全部捨てて、鍋に残っているものをさえも全部捨てるでしょう。なぜ？ゴキブリということは汚いという認識があるからです。ゴキブリは皆さん家にいると見える時もあるし見えない時もあります。見えない、自分の目に見えないと言ってゴキブリがいないんですか？どこかに隠れているんでしょう。心配する、ああ今日は大丈夫、あ心配することない、それで本当に心配ることないんですか？昨日まであったんですけども、今それがどこかに隠れているんでしょう。根本的なことを取り除かなければ、いつもそのどこかに存在しているのが、このゴキブリのような心配、また思い煩い、恐れです。ゴキブリは太陽があるときには出ないんです。暗くなると、誰もいないと思ったとき、世の中で出て、皆さんの生活しているところに、このようなんです。イエス様のことを今日教会に来たから、イエス様の御言葉を聞くときには、賛美するときには、心配がなくなったように思われるかもしれないけど、一人にいると、またそれが、そこからとここから出てしまう。やんまり小さいから、もう少ない、もう、実際その心配だから大丈夫ではありません。これが心に残っていると、主の御言葉がいつもいくら落ちても実を結ぶことができないということです。良い地に耕さなければならない。良い地になるまで耕さなければならないということです。耕すことは、まあ、汗をかくことです。力が入るんです。努力が入るんです。時間がかかります。何もしないことで良い地に変わらないんです。努力が必要である。自分の心を耕す努力が必要であるということです。それで神様がアダムに話したでしょ。この地を耕しなさい。あなたは汗をかくすことによって一日一日のもう糧を取って食べるんだと。茨が出るんです。何もしないと私の心にはいろんな茨が出て、いろんないろんな世のことが入ってくる。それが邪魔になる。神様との交わりに邪魔になる。言葉が芽を出して実を結ぶことに邪魔になります。小さいからでは、ではありません。見えないからではありません。すべてのことを全部耕すことによって、良い地に作らなければならないです。その心配が、その思い煩いのことが、 もう自分の心全体を締める時まで待ってるともうダメなんです。畑を育てるように皆さん、私たちの心を主に集中させること、それが必要です。ハレルヤ。今何を見張るよりもあなたの心を見守れと言いました。私たちは目に見えるものを守るために努力します。家庭を守るためいろんなことを設置します。お金を守るため金庫に入れたりここに隠したりもします。しかしそのことを守ることじゃなく、あなたの心を見守れと神様はして、なぜそこから命の泉が湧くからです。ハレルヤ。命の泉がここから湧くから。それで神様が私たちに話していることが二つあります。イエス様はそう言いました。一つは主を心を尽くして思いを尽くして知力を尽くして愛しなさい。もう一つは隣の人をあなた自身を愛するように愛しなさい。これが一番大きな戒めであると。ハレルヤ。この神様を愛すること、隣人を愛すること、それを通して神様がいろんな働きをなされるからです。そうするともっと満足な人生を享受することができると信じます。神様を愛することをどうやってできるでしょうか。どうやってそれが立証できるでしょうか。これを証明するのはどうやってできるでしょうか。それはイエス様は話しました。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人ですと。結局私たちが神様を愛する、神様を従うために必要なことは、主の御言葉で、その主の満たして主の御言葉に従っていくということなんです。主の御言葉で自分の心を満たす、それに従うことが必要である。それで今日の見事を見ると、命の泉という表現があります。皆さん泉、見たことあるんですか。自然的な泉、畑とか山とか泉が出る、小さい水ですけども、少ない水ですけども、もう湧き上がるということを見ることができるんです。それを大きくすると井戸になるんでしょう。井戸、皆さん昔井戸使ったことありますか。今は全部水道なんですけども、昔は井戸でしょう。井戸の水はどうなるんでしょう。使えば使うほど新鮮な水が湧き上がる。それで井戸を満たすんです。しかしそれを使わないと、放置していくと、もうこれ以上はもう出ないんです。ある位置まで来るとストップになります。これは不思議です。井戸の水は使うほどどんどんどんどん出て新しい水になる、満たされるんです。私の今田舎、今も行くと、私子供の時使ったその井戸が今も存在しているありますけれども、もうその水はもう使えないんです。昔の水がその溜まっていて、もう腐っている、腐敗している。なぜ使わないから腐ってしまったんです。出ないんです。この神様が、命の水がこれから湧く、あなたの心から命の泉が出るということなんです。さっき申し上げたように、神様の愛を持って主を愛する、また神様の愛を持って隣人を愛するということによって、命がそこから湧き上がるんだということなんです。ハレルヤ。主のことを満たすことも大事なんです。管理することも大事ですけども、その愛を流れ出すということも大事であるということなんです。 この人をために、人を自分自身のように愛するということには、皆さん犠牲が必要なんです。犠牲ということで大きなことではないんです。1日5分でも隣の人たちのために祈ること。教会の人たちのために祈ること。1日1回2回でも愛の言葉、慰めの言葉を相手に話してあげること。それは小さいことかもしれない。しかし、その小さいことをはじめ、それが流れ出すことによって、それがどんどんどんどん広くなって、深くなると何になりますか？川に変わります。ハレルヤ。最初はもう本当に小さい、短いかもしれない。しかし、それを続けて続けてやる、することによって、それがどんどん広くなる、深くなる川に変わると信じます。だから皆さん、始めが大事なんです。やってみるということが大事なんです。神様は今私たちを見守ることを今命令してくださる、その心から命の泉がそこから湧き上がるんだと今話してくださいました。皆さん、この2020年、まあ、1年間、私たち、週に集中する僕と皆さんなりますように祈っていきましょう。主の言葉に満たされて、主の言葉に従っていく、宣言大学教会の信徒たちになりますように祈っていきましょう。アメン。主がくださることで満足しながら、神様と共に同行するその人生。それだけではなく、自分にいただいたものを他の人たちのために流れ出すことによって自分も生きて他の人たちも生かせることができる人生になりますように祈っていきましょう。持っているとその時はいいかもしれないけど、流れ出すことによって結局自分が生きていくことになります。他の人たちも生かすことができると思います。この御言葉、何を見張るよりもあなたの心を見守れと言いました。管理する必要があります。たまに私たちの心をチェックする必要があります。今何で満たされているのか、何でいっぱいになっているのか、まあ見なければならないと思います。そういうことによって神様と共に歩んでいくその人生を通して、周りの人たちにイエス・キリストの愛を伝えることができる。本当に生きているクリスチャンとして、生きている教会として、この2020年、共に、主と共に歩んでいくことができる、皆さん一人となりますように、教会になりますように、祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。